今日はペンテコステの記念日の礼拝になります。もともとはユダヤ教のお祭りの日で、まあ、それは今でもそうなんですね。ユダヤのあちらの地方はだいたいこの時期が収穫の時になります。あちらはお米ではなくて小麦が主食なので、前もお話ししたかなと思うんですけども、私が関東にいた時の埼玉東京の近くも、なんせ火山灰、ロウム層って、まあ、私も小学校の時に習ってロウム層という言葉だけを覚えていて、実際行ってみてこれがロウム層か、本当すごいんですね。うちの妻がもうしょっちゅう砂が教会の中に入り込んで大変だ。つまりそれぐらいサラッサラの土なんです。もう隙間という隙間がバーッと入ってくるんです。砂が。ということは水はけが良すぎるので水田ができないんですね。で、まあ、埼玉も奥の方に行くとまた土壌が違ってて田んぼをこうお米も取れるんですけども、東京に近いところや東京なんかはもう田んぼもできなくて、だから小麦なんです。で、娘が生まれる時、父と母があれもう実ってる7月なんですけどね、お米って9月じゃないの、こっちのお米ってこんなに早いの、父さんあれ小麦だよと、この時期に実るんです。それも本当にお米が実ってもう穂を垂れるかのように、黄金色のわーっと小麦がしの茂る。だから聖書読んでると収穫のお祭りしてる、私たちだと秋祭りかなと思うんですけども、ユダヤは春祭りなんですね。収穫はちょうど初夏の頃、そのお祭りがペンテコステ、ちょうど杉越という一番大きなお祭りから7週50日経ってる、その50日っていうのがペンテコステという意味で、今7週の祭りとも言っていました。だから大勢の人たちが収穫のその取れたものを捧げに神殿に集まる。イスラエルの人たちは初めのものは全部神様のものです。だから収穫したものを神様に携えて感謝するため多くの人が集まった。その時に聖霊が下って、でペテロが神様の御言葉を解き明かして3000人の人が救われた。でここに教会の基礎が出来上がっていったんですね。まあ、それを教会の誕生日として毎年教会でも記念しています。イースターはもう最近ディズニーランドやあるいは USJ いろんなところでお祝いされるようになってきて、イースターも知られるようになってきましたけども、ペンテコステはまだあまり知られてない。しかしこれはとても大切な記念の日です。それは今日お読みした通り、この聖霊の力によってなされたということですから、私たちもこの聖霊の力を知る。これは昔の話ではなく、今も教会の基礎が出来上がり、そして教会が力を持って働きをなす。それは教会全体だけではない、時にはその中の一人一人が、あまりにも教会が力を持つことによって迫害を受けて散らされていった一人一人がまたその力を受けて、そして本当に地の果てまで出ていく、そこにまた教会が誕生していった、神様の働きがなされていったということから、一人一人がこの聖霊の力、このことを知る必要があると思わされます。でこのことのきっかけは、まあ、もちろんイエス様が約束されたことではあるんですが、弟子たちが質問したその一言によってイエス様の、お話があったわけです。その弟子たちの言葉っていうのが、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか、というその言葉です。国、どうして国の復興を願うのか、まあ、一番はこの国っていうのは神の国です。天国です。天国が復興する、 天国どうして失われてるんですか、神の国がどうして失われてるんですかというと、この時のユダヤの国はローマ帝国の支配下にありました。まあ、戦争中の日本も韓国を占領していて、そして韓国から信仰を奪って日本の神道を礼拝せよ強要していきました。で、教会の中でも国家が国旗が掲揚されるというような、そういう制限がかかるような時代がありました。そこまでひどくはないにしても、ユダヤの人たちは自由に礼拝できない、そういう思いが強くありました。だからこそローマの支配から解放されて、ユダヤが本当に神を礼拝する神の国としてのその復興を成し遂げたい、そういうことを強く願っていました。イエス様はこのことに直接答えられていません。と言いますのも、弟子たちが願ったその解放、それも確かに含まれています、ローマの支配。でもそれを通してまた表されていく、それ以上のいろんな支配、今の私たちもいろんな支配があると思うんです。日曜日に礼拝に行こう、でもそれを妨げるようないろんな支配、力、中には家のこと、あるいは仕事のこと、地域のこと、私たちいろんなことに確かに支配されています。あるいは自分自身の心、なかなか朝早く起きられないとか、そういう自分自身のいろんなものに支配されているということもあります。疲れであったり悩みであったり、そうした支配からの解放、そして神の国、それは実は私たちの心の内にこそ復興されるべきなんですね。でもそうした支配、本当に自分の力でそれを支配を、いやもう神様を礼拝する、神様にこそすぐにある祝福があると、もう本当にそういう自分の思いをどれだけ奮い立たせて行こうとしても、まあ、それではやっぱやがて燃え尽きたり疲れたりしてしまう。だからこそイエス様は国を復興なさるのはと言われた時に、まあ、その時というのは、時と場合というのはあなた方の知る限りではない、しかし聖霊があなた方に下る時に力を受ける、その力は私たちのさまざまな支配からの解放であり、目に見えるものだけでない、いろんなことから本当に解放されるのだよ、そういう力があなた方に下るのだ。この、すみません、8節に移っていただけますか。聖霊があなた方に下るときとあります。もう少し丁寧に翻訳すると、聖霊があなた方の上に下るときなんです。まあ、聖霊は天から下られますから、上に下るのは当然だろう。まあ、だから上にっていう言葉は訳さなかったのかなと私は思っています。だけども言語にははっきり上にという言葉があるんです。まあ、その上にっていう言葉自体も向かってとかいろんな意味もあるので、ただ何々にってだけ訳した方が、まあ、くどくならなくていいと理解して、あなた方にだけにしたのかもしれません。でも私はここで上に下る、とても大事なことだなと思うんです。天から下るんだから上にいたろう、当たり前だろう。ところがそう本当に当たり前に思っている、そのように生きているかな。まず精霊の力、力を受ける、私たち知恵や力を得ようとするときに、そのことが私の上にあるんだろうか、中にあるんだろうか、下にあるんだろうか、なんか知識を得るときに、私たちはその知識や力の支配者になってはいないだろう。 私はこれを獲得したら、つまりその支配者になって、その力を自分が所有者となって使う。